第二テモテ2章14節をお開きください。前回の学びでパウロは福音のために苦しむとき、どうしたら苦しみに耐えることができるのかを教えました。それは死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいということでした。イエス様はダビデの子孫としてお生まれになりました。すなわち目に見えない真の神が人となって来られたお方です。そして私たちの罪のために十字架につけられ、聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえることによって公に神の御子として証明されたお方です。キリストが栄光をお受けになられたのは苦難を受けた後でした。同じように主の働き人は苦しみの後に栄光を受けることを覚えて忍耐する必要があることをパウロは前回のところで教えたわけで、彼自身も福音のために苦しみました。それは選ばれた人たち、救いに預かる人たちがその救いに預かって常しえの栄光を受けるようになるためでした。そして各々の行いに応じて報いがあることを当時のみんながよく知っている賛美歌を用いて説明したのが前回までの学びでしたね。今日はその続きで2章の14節から、これらのことを人々に思い出させなさい、そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉はまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのです。19節一緒に朗読します、はい、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。14節でパウロはこれらのことを人々に思い出させなさいと言ってますが、これらのこととは何でしょうか。2章の1節から13節とも思われます、まあ、特に11節から13節の各々の行いに応じて報いがあると彼は言ったわけで、11節にはもし私たちが彼キリストと共に死んだのなら彼と共に生きるようになる、12節もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。私たちが以前は自分を喜ばすために生きていたわけですが、自分を喜ばすためではなく神を喜ばすために生きるならその報いに預かるわけです。その報いとはキリストと共に治めるようになることであり、忍耐したものに与えられるもので、それはちょうど兵士が司令官を喜ばせるために苦しみに耐え勝利を得るようなものでした。そしてアスリートが自己鍛錬に耐え忍んで栄冠を得るようなものでした。また農夫が労苦を惜しまず収穫を得るようなものでした。皆労苦し皆耐え忍びました。その後に報い栄光を受けたわけですよね。で先日サッカーの女子のなでしこジャパンでしょうか、ワールドカップで世界一になりました。その後オリンピックの出場権を得たということで日本中が彼女たちを称賛し、そして特別ボーナスが支給されたわけですよね。そしてその監督の佐々木監督でしたでしょうか、なんか講演の依頼がとても多くて、特に女性社員が多い職場でどうしたら女性がこの生き生きとまた仲良くこの仕事ができるのか、その辺を 講演依頼がとても殺到してて、なんと彼の年収はおそらく1億ぐらいいくだろうっていうふうにスポーツ新聞に載ってたわけですけれども、スポーツ選手はその報いを得るために日々の練習を欠かすことはないわけですよね。で、国によるとよってはこの車が与えられたり家が与えられたり、あるいは生活が一生涯保障されるような、そのような特典もあるようです。労苦の後に報いがあり、その報いは大きく栄光に富んだもので喜びがあるわけです。同じように主のために働く者、福音のために労苦し耐え忍んだ者にも後に必ずその報い、栄光を受けるということです。人が与える報いがこれほど素晴らしいものであれば、神が与える報いはどれほど栄光に富んだものなんでしょうか。人が与えるのは一時的な、栄冠ですが、神が与えるのは常しえの栄光であり、常しえに続くものです。このように福音のために労する者には素晴らしい報いがあることを覚えるように、パウロは前回のところで教え覚えるように、そしてその一方で消極的否定的な面も覚えておかなければならないことをパウロは教えましたよね。それは十二節の途中で、もし彼を否んだなら、キリストを否んだなら、彼もまた私たちを否まれるということです。神に否まれることほど恐ろしいことはありません。神様からあなたのことを知らないよということを私たちは言われたくないわけで、神に対して私たちは健全な教えを持って恐れを持つ必要があるわけですが、このエペソの教会の中には神をも恐れずキリストを否むような人たちがいたわけです。それでパウロは今日の箇所でその偽りの教えについて注意するように警告をしているんですね。で、このエペソの教会はパウロによって始められた教会でした。始まりは良いスタートをしてとても祝福された教会でしたが、途中から偽りの教えをする者たちが忍び込んだわけですね。パウロはあらかじめそのことを知っていましたので、使徒の働きの20章の29節で彼はこのように警告しているんですね。私が出発した後、彼はエペソの町を去っていくわけですが、私が去った後に凶暴な狼があなた方の中に入り込んできます、そして群れを荒らし回ることを私は知ってます。パウロがいる時から何か雲行きが怪しい人がいたようです。彼はそのことを知っていて、あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうということを使徒の20章の29節30節で彼はこのように言ったわけですが、彼が言った通りにいろいろな曲がった教えをする人たちが現れたわけです。で、パウロからこのエペソの教会を若いテモテが任されました。彼が苦しんでいたのはその人たちによって苦しめられていた。パウロがすでに教えた教えと違ったことを教え、また律法を守ることによって救われると教えたり、中には結婚をすることを禁じたり、食物を断つことを命じたり、また果てしのない空想話や軽率に心が奪われて言葉の言い争いをする病気にかかってたと第一手紙で書かれてましたね。パウロはすでにそのことを警告したわけですが、その人たちは悔い改めるどころかますます悪くなっていたわけです。それでここでパウロは神の御前で厳しく命じなさい、神の御前でということですから、ここで命じることがとても重大であることを示して、言葉についての論争などをしないように厳しく命じなさいと言っているわけです。もちろん全く論争をしないという意味ではありませんね。明らかに真理に反するような 教えに対して、そのような教理に関しては戦う必要があるわけです。例えば三位一体、イエス・キリストの神性を否定するようなものとは、それはきちんと戦わなければいけないわけで、そこは譲れないところであるわけです。信仰によって救われる、これも大切な教えです。しかし細かい聖書解釈の違いがどうしても出てくるわけで、そのような細かい部分について言い争う必要はないわけですね。例えばある人たちは洗礼の方法で争ったりするわけです。洗礼は神霊だ、いや頭に水を注ぐんだ、いや、後ろに洗礼を倒すんだ、いや前に倒すんだ、下に沈めるんだと、いろいろなこの方法論で論じていくわけです。で私は基本的に洗礼というのは神霊だと信じています。でも例外もあると思うんですね。病気の方々が、そうですね、7月に洗礼式が持たれて多くの方が洗礼を受けました。主に感謝です。その中でおばあちゃんのひでこさんとゆうたろうくんは、車椅子あるいは寝たきりで、心霊は困難でしたので心霊を授けたわけです。で二人とも毎週喜んで礼拝に参加しているわけで、先週の日曜日なんですけど、礼拝の後にいつもゆうたろうくんを迎えに来るヘルパーさんがいまして、若い女の子であったようです。うちの家内に、ここ教会なんですか、そうですよ、ずいぶん若い人多いですね。で先週は終わってから若い子たちが賛美の練習をしていたので、とても楽しそうですね、そうだよ、あれ賛美歌なんだ、教会そういう歌を歌うんですか。私も実は以前から教会に関心があって、私も参加しても大丈夫なんですよ。もちろん誰でも参加です、できます、どうぞいつでもお越しください。そのように関心を示してたようです。でまた違う日曜日には別のヘルパーさんがこう言ってたそうなんですね。私は実は言うと創価学会信者なんですけど、ゆうたろうくん迎えに来て、もう毎週、なんか子どもたちがいつもこの楽しそうに遊んでて、もう目がキラキラしているのが、とてもいいですね。うちにも子どもがいるんですけれども、本当にうちの子もこの仲間に入れたいんですけど、いつか連れてきていいですか。もちろんいいですよ。そのように答えたようですけど、ゆうたろうくん自身は言葉は話せないんですけれども、彼の存在そのものがキリストを明かしするとても良い機会となっているわけでね、ですね、そこにいるだけで証しになっていく。で明らかに彼が救われたことの身であり、聖霊が彼の内側におられて彼を通して働いておられることの証拠であるわけ。どのような方法で洗礼を受けるのかではなく、大切なことは誰が救うのかですよね。洗礼を受けて救われるのではなく、キリストを信じて救われるわけです。洗礼はキリストを信じて救われた結果受けるものであり、方法論をどのようにやるのかっていう論ずることよりも、この何が本質的なことであるのかをいつも私たちはどんなことでも見極めたいものですよね。さてここでパウロ、論争などしないようにと言ってます。なぜ論争をしてはならないんでしょうか。神様は私たちの争いの中にはおられないからです。神は平和の神であり、争いの中にはおられないわけで、パウロはここで言い争いは何の益にもならないからと言っています。言い争って相手の信仰が高まるのか、言い争って相手が霊的に立て上げられていくのか、成長していくのか、そういうことはないわけですね。むしろ争うことによって立て上げるのではなく、その関係を壊していくわけですよね。そして言い争ってて人が救いに導かれるわけでもないわけです。私たちは論争をせずに必要な時に人の徳を高めるために役立つ言葉を話し、聞く耳、聞 く人に恵みを与えるように、そのようにエペソの4章の29節が書かれています。聞く人に恵みを与える、人々の徳を高めるために信仰の成長の助けとなるように、そのように役立つ言葉を話すように書かれています。そして人々を救いに導くために私たちは時間とエネルギーを使いたいものですね。15節一緒に朗読します、はい、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。あなたは熟練したもの、この熟練したものっていうのはその働きにふさわしい的確と認められた人のことです。例えば家を建てるとき、素人を建てることはできません。熟練した大工職人が必要だろう。で、職人さんは寸法を測って、そしてそれをまっすぐに切っていくわけで、もし歪んで切るようなことでもあれば、それは職人として恥ずかしいことであるわけです。まっすぐに切らなければいけない。そしてまっすぐに切ったものをいろんな部分があるわけですけれども、その部分にふさわしい、壁は壁として、柱は柱として、ドアはドアとして、そのあるべきところにそれを全部つなぎ合わせていかなければ、大工としては当然それは失格になるわけですよね。寿司職人だってそうであるわけです。彼はまっすぐに刺身を切っていくわけです。そしてそれを上手に盛り付けて、人々の目を楽しませて味わうようにさせるわけで、パウロは店頭職人でした。彼はテモテもパウロと十数年一緒に働いてましたので、一緒に仕事をしてて、この革製の布をまっすぐに切って、そして切ったものをこう部分部分をこのふさわしいところに組み合わせていって、その一つのテントが完成していくことを彼はよく見て知って、一緒に作業してた。まっすぐに切る、組み合わせていく。パウロがここで教えていることはそのようなことですね。聖書を教える教師は熟練したものでなければならない、すなわち神の言葉をまっすぐに解き明かさなければならないわけですが、このエペソの教会の中には真理の言葉をいろいろと曲げて教える人たちがいたわけです。で、もしかしたら彼らは人々の目から見れば魅力的に映ったのかもしれません。そうでないと人はついていかないわけですから。人間的な魅力があり、知識が豊富で知恵があり、評判の良い、いわゆる良い人、人の目から見れば良い人であったかもしれませんが、真理から外れたことを教えていた。神の言葉から外れてしまう、神が教えていることを外してしまうような教えをするのであれば、人の目からは素晴らしいと思われても、神の前にはそれは非常に愚かなことで、恥ずべきことであるわけです。しかし手も手ということですね。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かすように、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。どうしたら神の前に恥じることのない働き人になれるのでしょうか。パウロはここで熱心に学ぶことだと教えています。神の言葉を熱心に学ぶ、聖書が教えている意味を正しく理解しなければ他の人に教えることはできません。私は毎週メッセージの奉仕をさせていただいてますが、このメッセージの準備の時間にかなりたくさんの時間をかけてます。で、メッセージはいつもまず祈りから始め、そして教える聖書の箇所、今日は2章の14節から19節なんですけど、そこを繰り返し繰り返し何度も私は読みます。 で、私たちが今使っている聖書は新約聖書ですから、当然新改訳を読んで、あと新共同訳、口語訳、リビングバイブルがありますから、それを私は何度も繰り返し読みます。そして英語の方は2つの訳を読むようにいつもしています。で、聖書そのものを読んで、聖書が何を教えているのか、私はそこで黙想しながら御言葉をずっと繰り返し繰り返し、思い巡らしているんですね。それから、カルバリーの教師であるチャック・スミスとジョン・コーソンのメッセージを毎週欠かさず聞くようにしています。で、その後少なくとも英語の仲介書は4人の牧師たちのを読むようにしてますし、日本語のものも少なくとも3冊は読んでます。これが私の材料集めなんですね。神様が建てた立派な器たち、教師たちがを通して主が教えていることを、まず聖書そのものをよく読むこと、そして神様がその人たちに教えたことがどういうことであるか、それを私は熱心にそこも学ぶようにしています。ですから私オリジナルのものではなく、もうすでに主が教えたことを私は同じように聖書から学び、そしてその人たちを通して教えられていることを私は学ぶように努めてきました。で、材料を集めて、それから材料だけではそのまま無理ですので、ちょうど家を建てるように材料を切って、青写真を作って切って、そしてそれから立て上げていくようにメッセージを組み立てていくわけです。で、お祈りをしながら、主がこの聖書の箇所で何を語っているのか、そして今の自分に、また教会に何が必要なのかを祈りながら主に聞いて、メッセージを完成させていくわけですけど、まあ1週間のメッセージの準備のためにおそらく30時間はかけてるんじゃないかなと思います。で、他に水曜日の祈祷会のメッセージの準備もあります。毎週そのように10年間そういうことを続けているわけで、そうでないと自分自身が聖書を理解できないで、自分が理解できてないことは他の人に伝えることができないわけですね。まず自分がよく理解すること、そして理解したことを教えていくわけで、私にとってそのような学びができるということは奇跡のようなもので、元来私は座るのは苦手で、いつも動いておきたいんですね。スポーツをしてましたので、もう座るのはとても、もういつも走っておきたいぐらいのものなんです。で、勉強はもともと嫌いですから、で、それが座って、勉強をするわけで、勉強してる、遊んでる方が学生の頃多かったわけで、その私が必死になって、勉強してるっていうのは本当に聖霊の助けがないとできないわけです。で、聖霊の力がないと全く不可能なことで、どうぞ私が継続してそれが続けられるように、皆さんも私のために覚えてお祈りいただければ、幸いです。さあ16節、俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆しているのです。アメリカでのことですが、今年5月に敬虔がある、イエス・キリストが再び戻ってきてクリスチャンが引き上げられる、それ敬虔と言いますが、敬虔がある、そのように公言した人がいました。その人がだけどっか消えてしまったようですけど、今はいないですね。教会は存続しているわけです。で、沖縄でも昨年の9月に敬虔があると言っている人がいたようですが、来ませんでした。で、その人が言うには、もし、来なければ来年、いわゆる今年の9月、 11日に来ると言ってたようですけど、それ先週の日曜日だったんですけど、その人たちだけ何か影響されたんでしょうかね。こういうことはないわけですよね。私たちそういうことを言ってはいけないわけです。そういう教えに振り回されてもいけないわけで、イエス・キリストが再び戻って来られるということは事実です。主は確かに聖書が予言している通りに、約束している通りに必ず戻ってこられます。それはそう遠い日ではありません。私たちは終わりの時代の本当に終わりに近い、淵に生きているわけですね。もういつ来られてもおかしくない状況にあるわけですが、しかしそれがいつなのかは誰もわからないわけです。神様はあえて私たちがわからないの。というのは私たちは日にちを決められると多くの場合焦るわけです。慌てるわけです。ある人たちが全てを投げ出す人たちもいるわけで、聖書は落ち着いた生活をするようにいつも私たちに勧めているわけです。かといって来ないと思っている人たちには非常にダラダラした生活をしますので、聖書はいつ来てもよいように備えておきなさいと教えて、でもいつかは誰にもはっきりとしたことは言えないわけで、聖書が黙っていることは私たちは黙るべきなんです。聖書が黙っていることは黙るべきで、そうでないと人々を不経験に陥れてしまうからなんですね。ここでパウロは俗悪な無駄話を避けなさいと言って、偽りの教えは人々の何の益にもならず、また人々を滅ぼすことになるだけではなく、ここにおいては人々を不経験にますます深入りさせると言っています。彼らの話はがんのように広がるとも言っています。不思議と悪い話は良い話よりも早く広まりますよね。聖書は悪のことをパン種に例えています。パンを作るときにイースト菌を入れるわけで、それは膨らんでいくわけです。ちっちゃなものですけど、少し入れるだけでさっと膨らんでいくわけで、悪もそのように小さいものですが放っておくとどんどん膨らんでいくわけです。エペソの偽りの教師、第一テモテの手紙の中で姫ナオが出てきましたけれども、その中心人物が彼だったことがよくわかるわけで、この17節にも姫ナオが出てきてますね。そしてその中心人物は姫ナオだけであったのが、今ではピレトも仲間に加わって人々をどんどん蝕んでいくわけです。でパウロがここで実名を挙げていることから、彼らが長老であったことが伺えます。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといって人々の信仰を覆していました。おそらく復活を内的なものとして彼らは教えていたんでしょう。しかし聖書が教えている復活というのは、再臨の時イエス・キリストが再び戻って来られる時に、私たちのこの朽ちる肉体も朽ちない体、滅びない体、死なない体に現実に変えられることを聖書は教えています。第一コリントの15章、今のところちょっと押さえていただいて、第一コリントの15章の51節でこのように書かれています。15章の51節、一緒に朗読します。はい、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。死ぬ、眠るってことは死ぬってことですね。死ぬのではなく変えられるっていうこと。52節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。主が戻って来られるとき、一瞬のうちに朽ちないものに、朽ちない体に、私たちは変えられるということですね。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず節を着なければならないからです。 しかし朽ちる者が朽ちない者を切、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。このように聖書ははっきりと私たちに朽ちない体が与えられることを約束しています。さあ戻ります。最後に19節、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。一緒に読みます、はい、主はご自分に属するものを知っておられる、また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。それにもかかわらず、それにもかかわらずとは偽りの教えが広まり、ある人たちの信仰を覆すようなことがあったにもかかわらずということです。エペソの教会の中には偽りの教えをする者たちがいました。それによってある人々は滅び、不敬虔に陥れ、ある人のたちの信仰さえも覆していたわけです。しかしそれにもかかわらず、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれている。という神の不動の礎とは何でしょうか。言うまでもなくこれ教会のことです。教会はどんなに偽りの教えがあったとしても、偽りの教えが教会を滅ぼそうとしたとしても、教会は固く立ち続けるという。なぜですか、なぜ教会は固く立ち続けるんですか。それはキリストのものだからですね。教会は神のもの、キリストのものです。イエス様はマタイの16章、ここも開きましょうか。ピリポカイザリアにおいてイエス様が十字架につけられる前に言われた、弟子たちに尋ねたことが書かれています。人々は人の子を誰だと言ってますか。弟子たちは答えるわけですね。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だと言ってます。イエスは彼らに言われた。15節、あなた方は私を誰だと言いますか。人々はバプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、また預言者の一人だと言う。ではあなた方は私を誰だと言いますか。16節ではシモンペテロが答えているわけですね。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。18節一緒に読みます、はい、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ペテロは正しい信仰告白をしました。あなたは生ける神の御子キリストです。でもそれは彼の理解力ではなく、神様がその理解する力を与えてくださった。神様がそれをはっきりと啓示してくださったから、彼はその告白ができたわけで、その信仰告白の上に、この岩の上に、その信仰告白の上にキリストはご自身の教会を建てると言われた。このように教会は神のものであるということです。神によって始められました。人が始めたものではなく、神が始めたのが教会なんです。地獄の門も、ハデスというのは地獄ですね、地獄の門もそれには打ち勝つことができません。神が始めたことは神が最後まで完成させてくださると、ピリピの一章の6節には書かれています。キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは 何もないとローマの8章の35節から39節には書かれています。神が教会を始め、神がそれを最後まで完成させるわけで、神の愛から引き離すものは何もないわけです。どんな教えが、偽りの教えが入り込んで教会を、人々を騙すようなことがあったとしても、神の教会はそこにしっかりと立ち続けるという、それは神が作ったものだからです。何がそれを保証するんでしょうか。パウロはここで戻りますが、2つの命が刻まれると言ってます。まず第一に、彼は主はご自分に属するものを知っておられるという命が刻まれていると言ってます。主はご自分に属するものを知っておられる。神様はご自分に属するものを知っておられる。あなたはどこに属しているんでしょうか。私たちはキリストを信じた者はキリストに属するもの、神に属するものとされた。ご自分に属するものを知っている。素晴らしいことに、神様が、この天地を作られた神が、唯一なる方が、まことの方が、あなたは私を知っておられるって、あなたは神に知られている人であるってことですね。それが私たちの保証なんです。神のものとされた。その保証として神は私たちにご自分の御霊を、その証印として押されたとエペソの1章の13節には書かれています。イエスキリストを信じたとき、主は私たちにその証印をしてくださったわけで、そこにはこう書かれているんです、ですね。私たちは救いの福音を聞き、それを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。あなたが私はが救いの福音を聞いたときに、聖書の話を聞いたときに、福音を聞いたときに、そしてそれを聞いて信じたことによって、信じたときに約束の聖霊が、私たちの内側にプレゼントとして、賜物として神を与えてくださったわけで、それは証印が押されて、すなわち神様が、これは私のものって言う。これは私のもの、これは私のもの。キリストを信じた者は皆聖霊が与えられるわけで、御霊を持っている者がクリスチャンであるわけです。御霊はどのように与えられるんですか。信じた時に与えられたわけで、あなたのうちには主がおられるわけです。このように私たちは神に選ばれ、民のものとされたので、固く立つことができるということ。神のものだから。次にパウロはここで、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れるという命が刻まれているからと言っています。ローマの10章の13節には、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われると書かれています。それユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、誰でも主の皆を呼ぶ者は救われる。イエスが主である。救い主である。そのように信仰告白する者は誰でも救われます。多くのことを理解していなくても、自分が罪人で、私の罪のためにキリストが十字架でかかってくださった、私も罪を悔い改めます、イエスキリストを信じます、イエスは私の救い主、イエスは私の主です、そのように呼ぶ者、そのように信仰告白する者は誰でも救われるわけです。救われた者、そして主の名を呼ぶ者、イエスは主です、そのようにイエスは主ですと呼ぶ者は主と呼んでいるわけですから、そのイエスを主と呼ぶ者にふさわしく、その信仰にふさわしく、当然悪から離れるという当然なことです。イエスが主であるわけですから、当然悪から離れるわけで、悪から離れることによって神のものであることがわかるわけですよね。 しかしこのエペソの教会の中にはそうでない人たちがいたわけで、それが姫ナオ、彼が中心人物でした。で、時間が経つとピレトがその仲間に加わって、ある人たちの信仰を覆していたわけで、彼らのように悪い行いを続けるなら自分で神に属してないということを証明していくようなものになるわけで、そうであってはならないということです。で、このことは民数記の16章の記事がよく表していますので、そこを最後に見て終わっていきたいと思います。民数記ちょっと開いていただけますか。旧約聖書モーセ5章の民数記16章、ページいくと259ページです。そこにはコラという人がモーセに反逆する記事が書かれているんですね。で、モーセは神によって立てられた指導者でした。イスラエルが400年間エジプトの奴隷で、神様がモーセを立てて彼らをエジプトから救い出して、そして約束の地に導いていくわけで、その途中神様は実戒を与え、さらにどのように神に近づいていくのか、幕屋を命じた通りに作らせ、そして祭司たちの使えることが書かれ、しかしこのコラという人はこのモーセが指導者であることに不満があったようです。で、それである日彼は何人かのリーダーたちと共謀して、イスラエルの民の250人を引き連れてモーセに立ち向かって、その時にモーセが答えたところがこの16章の5節なんですが、それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、モーセが言ったことです。主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。少し飛ばしまして19節いくと、翌朝このコラがやってくるわけで、そしてコラは19節に全会衆を会見の天幕の入り口に集めて、二人ってこれモーセとアロンのことですに逆らわせようとした。みんなをそのように先導したわけです。その時主の栄光が全会衆に現れた。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ、悪から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。二人はひれ伏していった。モーセとアロンは言ったわけです。神、すべての肉なる者の命の神を、一人の者が罪を犯せば、主犯はコラであったわけです。全会衆をお怒りになるのですか、すべての人が彼のゆえに犠牲になるのですか。主はモーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダタンとアビブの住まいの付近から離れ去るように、いえ、神様は思い直されて、そこから離れるように。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えてダタンとアビラムのところへ行き、そして会衆に告げて言った。さあ、この悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな。彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。それで皆はコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダタンとアビラムはその祭司幼子たちと一緒に出てきて、自分たちの天幕の入り口に立った。モーセは言った。私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。これは私の考えではない、主がそうさせた。 もしこの者たちが全ての人が死ぬように死に、全ての人の会う運命に彼らも会えば、私は使わされたのではない、自然死あれば私は主がやったのではない、しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がこの地を口を開き、彼らに属する者たちとことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの地の地面が割れた。主はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべての者とすべての持ち物とを飲み込んだ。33、彼らとすべて彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。まあ重たい内容ではあるんですけど、現実にあったことなんです。なぜ聖書はそのようなことを書くんでしょうか。聖書は全て明らかにしていくわけですよね。良いこともそうでないことも。モーセの時代から悪は集会の中にあったってこと。神様は悪から彼らを救い出しました。モーセを立てて。でも神の言葉に従わない人たちがいたわけです。でそのものが集会の中に現れた。パウロの時代も同じことを私たちは学んでいるわけです。神は真実の方です。報いてくださいます。そのまた逆もあります。良い報いとそうでない報いがあります。モーセの時代もパウロの時代も悪があり、そして今の時代もそれは変わらないわけですよね。イエス様が再び戻って来られる時まで悪の働きは終わることがないわけです。悪はいつも神の御言葉に従わない、真理の言葉、神の言葉です。神の言葉に従わない人たちを道具として使います。道具として使って主の群れ、教会の交わりを壊そうとし、そして人々を神の愛から引き離そうとするわけです。神の愛から引き離す、これが目的なんです。そしてその人を滅ぼしていく、神から引き離して滅ぼしていこうとするわけです。エペソの教会でそのことが起こっているのを私たちはずっと学んでいる。テモテはそれで悩んでました。若かったですから。でパウロはそういうことをあらかじめ知ってて警告もしてました。現に怒りました。テモテはそれを目の当たりに見て、もうやっていけない。でもパウロはそれを励ましているわけです。あらかじめそういうことがあったっていうこと。そして今民数記の16章、多分それが背景にあって、先ほどの神の教会は揺り動かされない、そして、主に属する者は主が知っておられることを彼はここで引用し、また悪から離れることを彼は言ってるわけですよね。神様はご自分に属する者を知っておられる。ご自分が選ぶ者をご自分に近づけられます。そして主に属する者は悪から離れるわけです。私たちはどこに属しているんでしょうか。私たちは皆神に、主に、キリストに属するものであるわけです。神に知られるものであるわけです。ですから神に、キリストに属するものは決して土台が揺らぐことはない。いろいろな攻撃があるわけです。悪の攻撃は2つしかないです。細かいのいろいろあります。1つは外からの攻撃です。これが迫害なんです。激しい迫害がありました。今でもあります。でも外からの攻撃は私たちは強いわけです。携帯が鳴ったりしても私たちは緩まないで聞こうとするわけでね。 外からの攻撃を不思議と内側を強くしていくんですよ。あなたの家庭を攻撃する近所の人がいたら、あなたの家族は強くなりますね。ひどい人が外にいるわけですから。ところが迫害には教会も強いんですけど、弱いのは内側の堕落なんです。不平不満であったり、疑いであったり、いろんな偽りがあったり、堕落したことがあったり、そういうことが教会内側から蝕まれ、ですから悪はいつもそれを知ってますので、このエペソの教会も外からのパロからの激しい迫害があったわけですよね。もう一つ大きいのは、外からよりも内側からのこの腐った教師たちの問題があったわけです。それにもかかわらず、私たちの信仰生活にも起こるわけです。外からの攻撃ありますね。内側の問題あるじゃないですか。教会でもありますよ、それ。あなたの家庭でも職場でも、あなた個人の問題もあるでしょう。それにもかかわらず、主はご自分に属するものを知っておられる。あなたは神に忘れ去られることはないわけです。迫害によって、苦しい困難によって、神はあなたを見捨てることはなさいません。神は救い始めた方ですから、最後まで私たちを守り導いてください。私たちの応答が必要なんです。私たちも悪から離れなければならない。そうするならば、私たちは揺らぐことないし、決して倒されることはないわけです。あなたはもはや主のもので、主がいつも共にいてくださるわけですから、私たちはしっかりとこの方にとどまり、この方の教えにとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを滅びから命へと救ってくださり、闇から光の中に移してくださった、そしてあなたが私たちを覚えておられること、私たちもあなたに属するものとして、悪からいつも離れて、あなたに属するものにふさわしく歩むことができますように。どうぞあらゆる悪から私たちいつも守って、あなたがどうぞ導いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。